スマートフォン、iPhone 応用編。スマートフォンの操作説明は、アルファベット表記が多いため、音声や点字での確認が効率的に行えるようにカタカナ表記に置き換えています。各単元の最初のみ、カタカナの後にアルファベット表記を括弧内に書いています。スマホで年金の情報を確認しよう。年金ネット。目次。1、年金ネットについて。1の A、年金ネットとは。1の B、年金ネットでできること。2、年金ネットの登録をしよう。2の A、年金ネットの登録方法。2の B、年金ネットのログイン方法。3、年金ネットを活用してみよう。3の A、こんな時に年金ネット。3の B、よくあるご質問。3の C、問い合わせ先。1、年金ネットについて。ここでは年金ネットとは何なのか。また、年金ネットで何ができるかをご説明いたします。1の A、年金ネットとは？年金ネットは、年金記録の確認、年金見込み額の試算、通知書の閲覧等、年金情報の確認や年金に関する各種手続きが行えるサービスです。24時間いつでもどこでも、スマートフォンやパソコンからご利用いただけます。マイナポータルと連携させることで、マイナポータルからも簡単にアクセスすることが可能となります。登録の方法については、次章でご紹介いたしますが、初回の利用登録はマイナンバーカードを使うと便利です。なお、マイナンバーカードを使ってマイナポータルから利用登録する場合、初回利用登録が可能な時間帯は平日8時から23時までとなっており、時間帯によっては連携に時間がかかる場合があります。1の B、年金ネットでできること。年金ネットには、以下のような機能があります。なお、こちらで紹介している機能は一部です。ご自身の年金記録の確認。スマートフォンで、24時間いつでも最新の年金記録を確認できます。将来の年金見込み額の試算。様々な条件を設定することで、将来受け取る老齢年金の見込み額が試算できます。追納等可能月数と金額の確認。国民年金保険料等が未納の期間や、学生納付特例制度等が適用されている期間とその金額を確認することができます。通知書の再交付申請。日本年金機構から送付している様々な通知書の再交付を申請することができます。電子版、年金定期便の確認。毎年誕生月に送付される年金定期便をスマートフォンから確認できます。各種通知書の確認。日本年金機構から送付している様々な通知書をスマートフォンから確認できます。届書の電子申請。日本年金機構への届出の申請をスマートフォンから行うことができます。持ち主不明記録検索。現在持ち主がわからなくなっている年金記録などをインターネット上で検索できます。主にこのような機能を年金ネットで利用することが可能です。2、年金ネットの登録をしよう。ここでは、年金ネットを利用するための登録の方法をご説明いたします。また、アプリの更新に伴い、本教材で紹介している内容は変更になる可能性がございます。ご了承ください。2の A、年金ネットの登録方法。まず、年金ネットを利用する際の登録方法を2種類ご紹介いたします。一つ目は、マイナポータルからの利用登録をする方法です。この方法では、まず、パソコンもしくはスマートフォンからマイナポータルにログインを行い、マイナポータルトップページの年金から年金ネットへ連携手続きをする、といった流れで利用登録を行います。この登録方法では、マイナンバーカードとメールアドレスが必要となります。二つ目は、マイナポータルは使わず、年金ネットから直接利用登録をする方法です。マイナンバーカードをお持ちでない方はこちらを選択してください。こちらの方法では、年金ネットのユーザー ID を取得の上、年金ネットから利用登録を進めます。こちらの方法は、アクセスキーを持っている方と持っていない方で、登録方法が異なります。ユーザー ID の取得には、年金手帳や年金証書などで確認できる、基礎年金番号と登録するメールアドレスが必要となります。アクセスキーをお持ちの場合は合わせてご用意ください。なお、アクセスキーとは、 ユーザー ID の取得に必要な17桁の番号のことで、年金定期便などに記載がされています。この番号を使用してお申し込みをいただくことで、即時にユーザー ID を取得できます。年金ネットの登録方法です。1、ホーム画面よりサファリをダブルタップします。2、検索用の枠をダブルタップします。3、年金ネットと入力します。4、画面右下の青色の開くをダブルタップします。5、検索結果の中から日本年金機構の年金ネットをダブルタップします。6、年金ネットが表示されます。それでは、実際に年金ネットの利用登録をしてみましょう。はじめに、マイナンバーカードをお持ちの方の年金ネットの登録方法をご説明いたします。1、新規登録をダブルタップします。2、画面上部の青い部分をダブルタップします。3、画面が切り替わり、表示されます。4、表示されている画面から、マイナンバーカードありをダブルタップします。5、マイナポータルの画面でログインをダブルタップします。6、マイナポータルの数字4桁のパスワードを入力します。7、読み取り開始をダブルタップします。8、マイナンバーカードを後ろにかざします。9、読み取りが完了したら、カードを外します。10、表示された画面を下から上にスクロールします。11、お金の項目内の年金をダブルタップします。12、連携を始めるをダブルタップします。13、同意して次へをダブルタップします。14、連携手続き完了ページが表示されます。続いて、マイナンバーカードをお持ちでない方向けに、年金ネットから直接登録をする方法をご説明いたします。1、新規登録をダブルタップします。2、画面上部のスマートフォン版、年金ネットのご利用はこちらをダブルタップします。3、表示された画面を下から上にスクロールします。4、アクセスキーをお持ちの方は、アクセスキーありを、お持ちでない方は、アクセスキーなしをダブルタップします。先ほど、アクセスキーありを選択した方の手順からご説明いたします。1、利用規約を確認し、同意するにチェックを入れます。2、ご利用登録を続けるをダブルタップします。3、表示された画面を下から上にスクロールします。4、内容を確認し、閉じるをダブルタップします。5、ご自身のアクセスキーを入力します。6、ご自身の基礎年金番号を入力します。7、氏名を入力します。8、生年月日を入力し性別を選択します。9、お客様設定パスワードを決め入力します。10、秘密の質問を選択し、秘密の答えを入力します。11、メールアドレスを入力します。12、お知らせメール配信希望を選択します。13、電話番号を入力します。14、次に進む、入力内容を確認するをダブルタップします。登録したメールアドレス宛にユーザー ID 確認用メールが送付されますので、ユーザー ID を確認の上、ログインしてください。続いて、アクセスキーなしを選択した方の手順をご説明いたします。1、利用規約を確認し、同意するにチェックを入れます。2、ご利用登録を続けるをダブルタップします。3、表示された画面を下から上にスクロールします。4、内容を確認し、閉じるをダブルタップします。5、表示された画面を下から上にスクロールします。6、ご自身の基礎年金番号を入力します。7、氏名を入力します。8、生年月日を入力します。9、性別を選択します。10、郵便番号と都道府県を選択します。11、住所を入力します。12、お客様設定パスワードを入力します。13、メールアドレスを入力します。14、お知らせメールの配信希望を選択します。15、電話番号を入力します。16、次に進む、入力内容を確認するをダブルタップします。 後日ユーザー ID が郵送されますので、そのユーザー ID を使ってログインしてください。2-B、年金ネットのログイン方法。それでは、登録できた年金ネットに実際にログインする方法をご説明いたします。まずはマイナンバーカードを持っており、マイナポータルからログインする方法をご説明いたします。1、ログインをダブルタップします。2、画面上部の青い部分をダブルタップします。3、マイナポータルからログインをダブルタップします。4、マイナポータルの画面でログインをダブルタップします。5、マイナポータルの数字4桁のパスワードを入力します。6、読み取り開始をダブルタップします。iPhone のマイナンバーカード機能を利用している方は、マイナンバーカードの読み取りが不要になり、顔や指紋だけでログインすることもできます。7、マイナンバーカードを後ろにかざします。8、読み取り完了後、カードを外します。9、表示された画面を下から上にスクロールします。10、お金の項目内の年金をダブルタップします。11、表示された画面を下から上にスクロールします。12、関連情報から年金ネットトップをダブルタップします。13、年金ネットトップページが表示されれば完了です。次にマイナンバーカードを持っておらず、年金ネットからログインする方法をご説明いたします。1、ログインをダブルタップします。2、画面上部の青い部分をダブルタップします。3、表示された画面を下から上にスクロールします。4、ユーザー ID とパスワードを入力し、ログインをダブルタップすると、ログインは完了です。3、年金ネットを活用してみよう。ここでは、実際にどのような場面で年金ネットが活用できるのか、ご紹介いたします。3-A、こんな時に年金ネット。ここからは実際に年金ネットを活用していきましょう。どのような場面で年金ネットを使うと便利なのか、場面ごとに紹介します。1つ目は、ご自身の年金の記録を確認したい場面です。年金ネットではパソコンやスマートフォンから、24時間いつでも最新の年金記録を簡単に確認することができます。さらに、国民年金保険料を納付していなかったり、厚生年金保険の標準報酬月額に大幅な変更があったりなど、特にご確認いただきたい年金記録がある月には、アイコンでわかりやすく表示してくれます。それでは、実際に年金記録を確認する方法をご紹介いたします。1、年金ネットトップページで下から上にスクロールします。2、年金記録を確認する後ダブルタップします。3、一覧で年金記録を確認する後ダブルタップします。4、年金記録が表示されれば完了です。2つ目は、年金振込通知書などの様々な通知をスマホやパソコンから確認したいという場面です。年金ネットを使えば、年金受給者の方を対象にしている年金振込通知書や国民年金及び厚生年金に加入している方、被保険者を対象にしている年金定期便などの各種通知書をご自身のスマートフォンやパソコンから見ることができるようになります。確認した各種通知書は PDF ファイルにして保存し、印刷することが可能です。通知をいつでも確認でき、紙で管理する必要がなくなります。それでは、実際に各種の通知を確認する方法をご紹介いたします。1、年金ネットトップページで下から上にスクロールします。2、通知書を確認する後ダブルタップします。3、スクロールすると自分が現在確認できる通知が表示されます。4、確認したい通知のダウンロードをダブルタップすることで通知をダウンロードし、確認できるようになります。最後は、年金に関する届出をオンラインで行いたいという場面です。年金ネットを使えば、日本年金機構への届出をパソコンやスマートフォンからオンラインで行うことができるようになります。なお、ご利用対象者は、マイナポータルから年金ネットを利用している方となりますので、ご注意ください。また、電子申請が可能な届書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書になります。 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書とは、源泉徴収される際に、各種の控除、障害者控除や配偶者控除を受けることを申告するための申告書です。届け出の電子申請には、マイナポータルからのログインが必要です。ユーザー ID を用いて、年金ネットからログインしている方は利用することができませんので、ご注意ください。それでは、実際の電子申請の方法をご紹介いたします。ここでは、操作手順の確認のみを行い、実際に申請は行いません。1、画面を下から上にスクロールします。2、届書を電子申請する後ダブルタップします。3、申請する届書を選択する後ダブルタップします。4、届書を作成する後ダブルタップします。実際に申請をする場合は、ここから表示される手順に沿って申請を進めてください。また、マイナポータルから電子申請をすることもできます。1、マイナポータルのログイン後画面を下から上にスクロールします。2、お金の項目内の年金をダブルタップします。3、表示された画面を下から上にスクロールします。4、扶養親族等申告書の作成をダブルタップします。5、作成する後ダブルタップします。3-B、よくあるご質問。ここでは、よくある質問をご紹介いたします。問1、年金ネットサービスはどのような人が対象者となりますか？回答、被保険者及び年金受給者。昭和61年4月1日前に年金受給権が発生した老齢年金を受けている方を除くが対象になります。なお、サービスにより対象者が異なる場合がありますので、それぞれのサービスについての設問も合わせてご覧ください。問2、年金ネットサービス全般のセキュリティに関する取り組みはどうなっていますか？回答、本サービスでは、お客様に安心してご利用いただくため、インターネットを通じたサービスに伴うリスクに対し、様々な対策をとっております。問3、年金加入記録はインターネット以外でも確認することができますか？回答、全国の年金事務所で年金加入記録の交付を行っております。問4、スマートフォンからパソコン用の年金ネットを利用することはできますか？回答、スマートフォンからパソコン用の年金ネットを利用することは推奨していません。3-C、問い合わせ先。年金ネットのお問い合わせ方法に関しましては、チャットボットと電話による方法があります。チャットボット、日本年金機構ホームページに、年金ネットに関するよくあるお問い合わせに自動でお答えする、年金ネット相談チャットを開設して、24時間いつでも対応しています。電話、年金定期便、年金ネットに関するお問い合わせ、テル、0570-058-555、ナビダイヤル、050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1144におかけください。